今日の説教題は、主の再臨とクリスマスです。この内容については、後でお話をしてまいります。今日はすでに1月30日、1月最後の日曜礼拝になります。もう1年の抱負についてお伺いする時期ではないかもしれませんけれども、立てられたでしょうか。1年の抱負、どういうふうに今年1年を生きていくかということを考えられたでしょうか。もう1ヶ月が終わろうとしています。今日はこの1月を振り返る、そういう時期ではないでしょうか。そして私は1年間あるいは何かをするときに終わりを考えながら計画を立てるということをいつも申し上げています。この2022年が終わるとき、12月31日、この年を振り返ってどういう感想を持つでしょうか。まだ私たちは2021年の昨年の終わり、12月の終わりの感覚がまだ残っていると思います。あのとき1年を振り返ってどんなふうに感じたでしょうか。同じように今年の終わりもきっと来ます。その時にどのように感じるか、そのことを考えていただきたいのです。そして再臨ということ、イエス様が再び来られること、それを再臨というふうに言いますけれども、セカンドカミングというふうに英語では通常言われます。それを考えますときに、ファーストカミングについても考えなければならない。セカンドがあるわけですから、ファーストがありますね。で、ファーストカミングっていうのは何かというと、クリスマスのことです。イエス様が人としておいでになった。最初においでになったのがクリスマス。そしてもう一度私は来るというふうにイエス様は語られました。それがセカンドカミング、再臨です。今日は、マタイによる福音書の24章を中心に、ちょっと長めに読んでいきます。そしてそれ以外の箇所も念頭に置きながら、再臨についてのお話をしていきます。それでは聖書をお読みいたします。マタイによる福音書24章の1節からです。イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきて、イエスに神殿の建物を指した。イエスは言われた。このすべてのものに見とれているのか。よく言っておく。ここに積み上がった石は一つ残らず崩れ落ちる。イエスがオリーブ山で座っておられるとは、弟子たちが密かに身元に来ていった。おっしゃってください。そのことはいつ起こるのですか。またあなたが来られて、世の終わる時にはどんな兆しがあるのですか。印があるのですか。イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争のことや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように注意しなさい。それは必ず起こるが、まだ世の終わりではない。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺すだろう。また私の名のためにあなた方はすべての民に憎まれる。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎み合うようになる。また偽預言者が大勢現れ、多くの人々を惑わす。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そしてこの御国の福音はすべての民族への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。29節。それらの日に起こる苦難の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の諸力は揺れ動かされる。その時、人の子の印が天に現れる。そしてその時、地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見る。 人の子は大きなラッパの響きとともに天使たちを遣わし、天の果てから果てまで選ばれたものを四方から呼び集める。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかくなり、葉が出てくると夏の近いことがわかる。それと同じように、これらすべてのことを見たなら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。よく言っておく。これらのことが皆起こるまでは、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。その日、その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。ただ、父だけがご存知である。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。42節。だから目を覚ましていなさい。いつの日、自分の主が来られるのか、あなた方はわからないからである。このことをわきまえていなさい。家の主人は、盗人が夜のいつごろやってくるかを知っていたら、目を覚ましていて、みすみす自分の家に忍び込ませたりはしないだろう。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。今日の説教で申し上げたいこと、一言で言うと、私たちはイエス様の再臨に備える必要があるということです。イエス様がクリスマスの時に来られた、それがファーストカミング、ご降誕というふうに言いますけれども、初臨と言ってもいいかもしれない。再臨に対して初臨ということもできるでしょう。それがクリスマスの出来事ですけれども、終わりを考えながら、すなわち再臨を考えながら、私たちは今日の日を、またこの年を生きていく必要があります。終わり、最後の出来事、イエス様が再臨されて、すべての裁きが行われる時、それが終わりです。もちろんその後に天の御国での生活が始まっていくのですけれども、この地上においての歴史はそこで終わっていきます。それを考えながら生きていく。これは実はクリスチャンとしての歴史を通して、この2000年間、クリスチャンとしてのアイデンティティの中に含まれている中心的なものでもあります。しかし、再臨についてあまり聞くことがないということもあると思います。ので、今日はこの話をしていきたいと思います。覚えるべき3つのことを話していきます。第1番目、イエス様の再臨は近いということです。私はクリスチャンになった時から、もちろん再臨についてはよく伺っていました。教会で事実、私が洗礼を受けた教会は、その年1年間のテーマが再臨でした。1982年でしたけれども、ですからほぼ毎週のように再臨について、その年はテーマとして語っておられましたから、よくそのことは記憶しています。でも、クリスチャンとしての歩みが進んでいく中で、再臨というのは確かに聖書に書かれてるし、いつかあるんだろうけど、それほど大切でもないかなというふうにも考えていた時期があります。しかし、再臨というのは非常に大切なことであり、そればかりか、イエス様の再臨はそれほど遠くないんではないかと私は考えています。聖書の中でイエス様の再臨について非常に多くのことを語っておられます。今日お読みした箇所も端折りながら読んでいきました。ノアの洪水についての説明もありましたし、それ以外のこともありましたけど、あまりにも長くなりすぎるといけませんので、少し飛ばしましたが、ぜひ見てください。福音書、4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書の多くでイエス様は、ご自分の再臨について語っておられます。そればかりか、新約聖書の他の手紙、書簡の中でも、イエス様の再臨についてのこと、特にテサロニケですとか、ペテロの手紙ですとか、そういったものでは、もちろんパウロもそのことについてはよく語っています。再臨というのは非常に重要なことで、いまだ神は忍耐のゆえに、私たちの悔い改めを待ちながら待っていてくださいますけれども、 もういつ起こっても不思議ではない、そのような状況だと思います。ただ、何月何日に再臨が起こるというふうなことをもし聞いたならば、それは誤りだと思ってください。イエス様は人の子っていうふうに書かれてましたが、マタイ福音書、人の子っていうのはイエス様のことを指しています。子も知りませんというふうに書かれてました。イエス様自身もそれがいつなのかは知らないというふうに言われている。ただ、父だけが知っておられますと。三位一体である子なる神イエス・キリストが知らないことを、その辺の誰かが何月何日に起こります、言えるはずがないのです。御父だけがご自分の権威を持って、その再臨の日がいつになるのかを定められるということです。ですから、何年何月何日にイエス様の再臨が起こるというふうなのを聞いたら、それは、誤りだと思ってください。偽物だと思ってください。ただ、この2000年のキリスト教会の歴史の中で、結構盛り上がった時期がありました。特に世紀末、何世紀の終わりという世紀末ですけれども、一つは、1000年が終わる時、11世紀の頃ですけれども、その時は、まあ、1000年って大きい区切りですし、聖書の中に千年王国という表現がありますから、千年の王国についての記述がありますから、その時はもう終わるんじゃないかというふうに考えることもありました。また、それぞれの世紀の終わりに、まあ、我々が経験した、1992年か2000年にかけて、これも大きい区切りでしたので、そういうのはありましたし、19世紀の終わりの時にもそういうのはありました。もう世が終わるというような盛り上がりというのはありましたが、御父がこれは定められることです。いつ起こるかわからない。盗人のようにやってくる。急にやってくる。だから備えていなさい。目を覚ましていなさい。それが聖書の教えです。ですが、いつ起こるかわからない。だけど、いつ起こっても不思議ではない。10人の乙女の例えが、マタイ福音書25章に書かれています。そこでは10人の乙女が自分の結婚相手となる方がいつ来てもいいように準備をしていた。だけど、なかなか来ないので、まあ、もう夜だし、うとうととしてしまっていた。眠り込んでいた。で、その後で急に来られた。自分の夫となる方々が。そこでイエス様はこう語っておられます。マタイ25の13。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないのだから。知らないです。我々はいつ世が終わるのか、いつイエス様の再臨があるのか知らない。だけど必ずあります。だから、それがいつであってもいいように目を覚ましていなければならない。その心づもりをしていなければなりません。で、それを考えるのにいい出来事、いいと言いましょうか。我々が覚えるべき出来事がクリスマスなんです。ファーストカミング。イエス様がお生まれになった時に、ユダヤの民はどうしていましたか？ユダヤの民は救い主がお生まれになるということを知っていましたか？知っていました。みんな知っていました。そのことは知識としてあった。学者たちはどこで救い主がお生まれになるか知っていましたか？知ってましたね。だから、東方の賢人たちがやってきた時、ユダのベツレヘムですというふうにすぐに答えていました。しかし、彼らは知っていたけれども、誰も動かなかった。歓迎もしなかった。待ち望んでいなかった。そのクリスマスのユダヤ人の方々の失敗をクリスチャンがしてはならないということです。よくクリスマスの説教で聞きます。宿屋がいっぱいであった。だから、マリア様、ヨセフ様は馬小屋に行かなければならなかった。イエス様は馬小屋でお生まれになった。クリスマスの時期、年末で忙しいけれども、心の中で救い主をお迎えする場所を持ちましょうという説教を何度も聞かれたことはあると思います。じゃあ、我々はどうなのか。ユダヤ人の方々にとって、またベツレヘムの方々にとって、救い主をお迎えする場所がなかった。 本来であればユダヤの人たちが救い主を待ち望むべきであったのに彼らはしなかった。イエス様の再臨についてクリスチャンは皆知っています。知ってるはずです。教会にちゃんと行ってたならば、聖書を読んでるならば、これをもう見逃すはずがない。イエス様の再臨についてはたくさん書かれています。クリスチャンは皆知っているべきこと、クリスチャンは皆待ち望むべきこと、そしてイエス様は目を覚ましていなさいと言われた。しかし、あのクリスマスの時にのようになっていないでしょうか。イエス様が来られる時、再び来られる時、あのクリスマスの時のように、本当にもう来たの？とならないでしょうか。ユダヤの人たちはみんな知っていた。だけど誰も準備ができていなかった。同じようにクリスチャンはみんな再臨のことを知っています。だけど、その準備をして生きているでしょうか。それが今日皆さんにお伺いしたいことです。印、時の兆しがあるというふうにイエス様は語られました。戦争の騒ぎ、戦争の噂を聞く、今もそのことは報道されてますね。ニュースを聞くと、もう軍隊が集結しているという地域が、しかも非常に多くの、それが報道されています。実際に戦争は起こるかもしれない、メジャーなものが、ということも言われています。自らをメシアとする者が大勢現れる。問題の解決者と名乗る者が出てくるし、これによって全ての問題を解決する。気候の変動の問題も、コンピューターの問題も、コミュニケーションの問題も、エネルギーの問題も、これによって解決するという人が出てくるかもしれません。また、飢饉が増える、地震が増える、で、愛が冷える、これらのことはもう起きていますね。地震については我々がよく知っている通りです。そして、福音が全世界に述べ伝えられる。インターネットを使って、すべてのところに福音を届けることができます。YouTube や、スマホがあれば、説教も聞くことができます。自動翻訳機ももはやできています。簡単に、一瞬にして言葉の翻訳が、なされる。イエス様の再臨は近いということを私たちは予期して生きなければなりません。じゃあ、どういうふうな態度で、再臨を待ち望むべきか。それが2番目のポイントです。いかにして再臨を待ち望むべきか。隣人を愛する生き方をすることによってです。このことはもう最初から私たちは聞いています。いかに生きるべきか。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。イエス様が教えてくださった事柄のエッセンス、聖書のエッセンス、クリスチャンの生き方のエッセンスがそれです。イエス様の再臨を待ち望む生き方というのは、天の御国の性質に沿った生き方です。それはもう、すなわちクリスチャンとしてのあるべき生き方です。神を愛し、隣人を愛する生き方。先ほどはマタイ24章をお読みしましたけれども、その直後にイエス様は続けて話をされています。マタイ25章、これも出ますのでご覧ください。25章の31節から、人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そして、すべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そして、王は右側にいる人たちに、さあ、神の父に祝福された人たち、天地創造の時からあなた方のために用意されている国を受け継ぎなさい。あなた方は私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、よそ者であった時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に世話をし、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると、正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちを飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ見知らぬ方であられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。 いつ病気をなさったり、牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。よく言っておく。この最も小さな者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。そして、しなかったことも語られた後、45節。そこで王は答える。よく言っておく。この最も小さな者の一人にしなかったのは、すなわち私にしなかったのである。神は神を愛し、隣人を愛する生き方を願っておられます。そして隣人を愛する、どういうことか。最も小さい者の一人、名も知らない、社会的な地位もない、有名でもない、見た目もそれほど聞かれるようなものでもない人の一人に親切にしたのは、すなわち神に親切にしたのと同じだというふうに言われるんです。神はすべての人を作られ、私たちが神のことを認めようと認めまいと、神はすべての人を愛しておられます。神はその見た目も良くない、社会的な地位がないかもしれない、小さな人、子供かもしれない、年を取ったお年寄りかもしれない、その小さな人に親切にしたのは、すなわち神にしたのと同じだと言われます。それは親が、子供がたくさんいて、子供が10人いて、その中の弱い子、勉強ができない子、体が弱い子に、同級生が親切にしてくれたときに、自分に親切にしてくれたのと同じように感謝をするでしょう。それと同じように、神は人の親切さを大切にされるんです。私たちが自分を愛するように隣人に親切にするときに、神はそれは私にしてくれたのと同じだというふうに言われる。それが天の御国の生き方です。それがクリスチャンの生き方です。その天の御国に沿った生き方をしながら、再臨を待ち望むということです。いつ再臨があってもいいように、もうやりたい放題、楽しいことを暴飲暴食してやりたいことをやって、あ、最後が来たらもうしょうがないなっていうんではなくて、もうその天の御国に沿った生き方をこの地上でしながら、いつイエス様が帰って来られてもいいように準備をしておく。眠ってはならない心の目ですけれども、をいつも開いておくということです。予期することです、再臨を。この地上のすべてのものはいつか滅びます。どんなに素晴らしい建物も、学校も、企業も、偉大な達成も、車も、家も、王宮も、名誉も、人間が作った様々な賞も、いつか滅びます。私たちが天の御国に持っていくことができるものは何だと思いますか？唯一皆さんや私が天の御国に持っていくことができるのは、自分の人格だけです。自分の品性、自分の愛、それだけです。それ以外のすべてのもの、それがどんなに美しいものであろうとも、それらは滅び去ります。そのことを予期して生きなければならない。最も小さきものの一人にしたのは、イエス様にしたのと同じことであるということを覚えながら、最も大切なことに焦点を当てることです。愛すること、許すこと、子供のように純粋であること。イエス様言われました。子供のように純粋でなければ天の御国に入ることはできません。悔い改めて子供のように純粋な心を持つこと、愛すること、許すこと。もし私たちが許さなければ、御父はお許しになりませんというふうにイエス様教えられました。天の御国に沿った生き方をするということを求めていきましょう。それが再臨を待つ生き方です。いつ来られてもいいように。そして最後に私たちが覚えておくべきこと、第3番目。それは、再臨というのは神の愛のゆえであるということです。神がなさることはすべて愛のゆえです。愛以外の動機で神は何もなさることが ありません。神は私たちをご自身の御そば近くにおらせるために再臨の出来事を用意され、天の御国を用意されました。再臨という言葉、ギリシャ語ではペルーシアという言葉が使われます。パルーシアという言葉、それは、ね、王様だとか、あるいは地位のある立派な人がその領地を訪問することという意味で使われる言葉です。ギリシャ語ではそうです。新約聖書の中で用いられているのはその言葉なんですけれども、イエス様がお作りになったこの地をもう一度訪問されてきます。雲に乗ってくるというふうにイエス様言われておられました。イエス様はその時のことを心待ちにしておられるんです。愛のゆえに私たちを直接訪問してこようとしておられる。そしてその準備をしておられる。イエス様はその時に私たちが心からイエス様を歓迎するその姿を思い描きながら準備をしておられるんです。愛の訪問です。あのクリスマスの時のようにならないように、救い主が来られた時に、多くの人、ほとんどの人はそっぽを向き、知っていたけど、誰も動かない。そのようなことがないように、クリスチャンは再臨の備えをしなければなりません。イエス様が来てくださる。先ほど申し上げた 10人の乙女の例えがありました。再臨というのは、婚礼の時に夫が来るような、そのようなものとして例えられています。愛の成就としての再臨なんです。愛する人の帰りを待つように、私たちはイエス様が帰って来られるのを待つんです。あなたはイエス様のことを愛しておられますか？イエス様はあなたのことを愛しておられます。この主イエス・キリストの再臨を、三位一体の神がなさる主イエス・キリストの再臨を心待ちにし、愛するイエス様が帰って来られる日を心待ちにし、その方にふさわしいような生き方をすることです。それが隣人を愛する生き方、神の愛のうちに。イエス様が私たちのもとに来られるんです、その日。私たちがそれを喜び、歓迎し、主と共に、主が用意された家に帰っていくんです、私たちは。天の御国に、御父の作られた家に帰っていく。それにふさわしい生き方を、この地上で、イエス様の再臨を待ちながらしていくということです。イエス様は一度来てくださいました、約2000年前に。私たちを愛するがゆえに、私たちを教え、戒め、愛し、導き、私たちのために命を捧げられました。そのお方がもう一度帰ってこられる。それが再臨です。そのお方が愛する者のために、私たちのために、私たちを迎えにもう一度来られる。それが再臨です。そして私たちは御父が用意される天の御国に共に住むんです。今は仮住まいです。それがどんなに美しく見えるものであっても、今は仮住まいです。その御父の家に、天の御国に私たちは戻っていく。その時に起こること、それが再臨です。それを思いながら、この地上での生涯を神の御心に沿うように生きていきましょう。今日は主の再臨とクリスマスという題でお話をしてきました。イエス様のファーストカミング、クリスマス、そしてイエス様のセカンドカミング、あのユダヤの民が知りながら完全に忘れていたようなことに私たちがならないように、イエス様の愛するお方の来臨を待ち望みながら、今日の日を、この週を、この年を生きていきましょう。いつ来られてもいいように、そしてそれは遠くないように思います。お祈りを捧げます。父、 子、聖霊なる神様、あなたが私たちを愛し、あなたの身元に私たちを招いてくださることを感謝をいたします。この地においては多くの苦難があり、患難があり、病があり、辛さがあります。自分たちだけで解決できない多くの問題があります。その中にあって、神の国を待ち望みつつ、あなたの愛のうちに、隣人を大切にしながら、私たちが生きることができますよう助けてください。そしてイエス様、あなたの再臨を待ち望みます。あなたが私たちを愛し、私たちのもとに来てくださることに感謝をいたします。どうか私たちがその心を整え、あなたをお待ちすることができますように。救い主、主イエス・キリストのお名前によって、この祈りを御前に捧げます。アーメン。